おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
やっぱり梅雨ですからね。まあ、雨ですね。そうです
、まあ、予報通りです。はい、でも今日も一日、
そうなんです、一、ね、日なんですよ、まあね、ちょっと雨足が弱まるとは言っていますが、はいはい、そう、一日雨ということなんです ね、
まあまあ梅雨ですから、
うん、そうです
ね、ちょっと水不足も心配されてますからね、
はい、これでちょっといい、うん、いいかもしれない、
はい、はい、
さあ、最近の兄貴っていうのはどうなんですか。
はいはいはい、はい、最近なんですけど、ちょっと本当にね、リスナーの皆さんにも、ぜひお知らせしたいことが今日あって、はい、お話ししたいんですけども、来週ちょうど1週間後ですね、7月の5日、はい、火曜日なんですけれども、あの沼津のプラザベルデというところで、はい、あの岩崎経営とかね、あとアーティスティックスってウェブとかの開発をしている会社が共催で、主催します売上アップ祭りというイベントをやるんですよ。でここに来ていただくと、まあ、何らかのね、いろんな売上増に結びつくような、または経費削減に結びつくような、そういう情報を発信するっていうことで、イベントをやるんですけれども、あの僕もですね、この日の午前中、この三島沼津のですね、近隣の若い経営者の方たちをお招きして、でパネルトークみたいなことをやるんですよね、はい、で3人のですね、若手経営者の人たちが、うまくいってる、まあ、頑張っているんだけど、どんなことを頑張ってるのかとか、どんな風にやったらうまくいったのかとかっていうね、そういう秘密を僕がこう聞き出すというね、そんなあのトークショーみたいなやつも午前中やりますので、あの入場無料で、あの時間があったらフラッと来ていただいても全然構わないので、ぜひね、来ていただきたい。あの今打ち合わせしてるんですけど、すごく面白い情報が聞けそうなので、ぜひ。
そうなんですか、はい、時間は何時から
の。ちょうど、ね、10時から空いてますけど、僕のイベントは10時半からやります。
わ、はい、かりました、はい、もう皆さんは随時行っても OK ということなんですね、はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、はいはい、うんうん、凍らせたら美味しい食べ物、
はいはい、
凍らせて食べたら美味しい食べ物なんですけど、うん、兄貴何かありますか。
そうですね、まあ、昨日からいろいろ皆さんこういろいろ言ってて、ああこれも良さそうだなと思うのって結構あったんですけど、ね、僕ちょっとね、皆さんがあんまり知らないんじゃないかなおすすめしたいのが、
はい、
柿。
え、柿って果物の
柿ですね。果物の柿なんですけど、はい、できればですね、硬い今食べられる柿ではなく、ついついね、こういただき物のちょっといい柿もらったんだけど、なんとなく食べ損なっちゃって、ちょっとゆるゆるになっちゃったみたいなやつあるじゃないですか、
は
い、熟しすぎのやつ、うん、こいつをですね凍らせておいて、秋からね、
はい、
でこう夏に皮むいて食べるとですね、これが結構シャリシャリなシャーベットチックな感じになってうまいんですよ。甘さもバッチリ乗ってるし、
そっか、
うん、
熟してるから、甘いですもんね。
そうそうそうそう、
それはいいことを知りました。
これ、ね、今はできないですけど、うん、今年の、ね、秋柿の時期になったら、ああこれどうしても緩くなっちゃったから捨てようかなと思って、ちょっと待ってよと入れとく、こうね、凍らせてよ。
ああいいですね、
ちょっとお試しください。
いいこと聞きました。はい、はい、ちょっと私今年はそれを試してみようと思います。さて、はい、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回は東京ウォーカーのウェブサイト、うん、通販会社が手掛ける婦人服店が自由が丘に誕生という記事から、はいはい、自分たちのお客様がどんなことを望んでいるかをしっかり把握できると喜ばれるサービスにつながる、こんなお話をしていただきました、
う
ん、
はい、そうですね、まあ、地域の、ね、お店も同じで、多くの自分たちの、ね、お客様がしてほしいと感じるサービスというのを提供することが、そのお店独自の売りにもつながっていくんですね。自分たちのお客様がしてほしいサービスが何なのかということが分かるように、お客さんとのコミュニケーションをしていってほしいなというふうに思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今週はダイヤモンドオンラインのサイトからですね、うん、仕事のスピードを上げるのに一番有効なのは、最も多い意見は〇〇だったという記事、
うん、
仕事の量が増える中 見どころにいる人たちにはとても興味深い内容だと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事ではですね、大塚久志氏という方が、書いた著作40代を後悔しない50のリスト、時間編というね、本があるんですけども、1万人の失敗談から分かった人生の法則というね本を解説の内容というのを解説していて、
はい、
仕事が増え時間がなく足りなくなった40代のビジネスマンが仕事のスピードを上げていくためにどうすればいいかということを解説しています。仕事のスピードアップを実現するためには今まで積み重ねてきた思考パターンを変える必要がある、思考パターンを変え仕事が増えてもうまくいっている、諸先輩たちからが頻繁に出てきたこの言葉、これは仮説を作る力だったというふうに言っているんですね。で、仕事に取り組むことに、仕事に取り組むときにしていることの主な作業というのは情報を集めその情報を分析し成果をにたどり着く結論を導くというものなんですが、このような進め方だとですね、考える時間が長くなり仕事そのものにかかる時間も長くなり、情報を集め分析してから結論を出すという思考を、結論を考えてから分析するという思考に変えていこうというものなんです。簡単に言うとですね、この仕事をもっと効率よくやるためにはどうしたらよいのかという考え方から、この仕事のをこのくらいの時間と最小限の労力で片付けるためにやらなければいけないことは何だろうというふうな方向で考えるということなんですね。これだと結論が決まっているので収集しなければならない情報も分析の視点も絞られ、仕事がスピードアップする、このような仮説力を高めるためのトレーニングとしては同業者や同僚の成功や失敗のを検証しその因果関係を理解することでトレーニングができるというふうに言っているんですね。どうすればいいかの前に〇〇という成果結果にたどり着くためにはというね思考をプラスすることで仮説力が高めることができる、このように解説しています。さてリナちゃんはですね、自分の仕事の効率何か考えたことありますでしょうか。
私はですね、考えたことがないって兄貴に話をしていたら、
はいはいはい、
そんなことないでしょうっていう話になって、はいはい
そうね、
兄貴が私にヒントをくれたんですけど、あのイベントなんかで、
はい、
あの台本を作ろうって思った時に、
ね、
あの似たようなイベントだとなんかちょっとこのフレーズもらってしまおうかなと思って、
はいはいはいはい、
以前のこのイベントの台本からね、あのいただいてコピペして使ってしまうっていうこともあるんですが、はいはい、それもそうなんですよね。
そうなんです、そうなんです、
ね。
あ、このイベントって前のいついつやったあのイベントと同じような内容だから、はい、このフレーズとこのフレーズはそのまま使えるなって言って司会の台本にそのまま組み込む、はい、これも効率ですよね。ゼロから考えるよりも全然効率いいじゃないですか。
そうですよね、
はい、そうなんですよね。で、実は僕はですね、もう30代の頃からまさにこのような思考で仕事をしているんですね、はい、で、僕の言葉で言うとですね、仮説力の強化そしてそれを強化するためのトレーニングとしてはシステム思考の原則というふうにまあ言っているんですね。で、僕の主な仕事というのはビジネスプランとかマーケティングプランの立案なんですけれども、このプランいわゆる企画というのはまさにこう仮説の塊ということになります。で、ビジネスプランマーケティングプランの専門家として活動していると毎日、ねのように多くのビジネスマンや経営者から相談をいただくわけですけれども、その時に最初に確認するのがどうなりたいですかということなんですね。で、そしてその相談者がそうなるための可能性を見つけるための聞き取りというのをして、そこにたどり着くための仮説を立て、ではこのようなことから始めてみてはいかがですかというふうにまあ提案しているということなんですね。で、僕の頭の中は常に精度の高い仮説を作るためにはどうすればいいかというポイントでフル回転していますので、このモーニングビジネスカフェの内容を組み立てる時もテーマとなる記事を読んだ後に最初に決めるのが上昇ポイント、つまりこのテーマの結論でその結論に結びつけるために必要となるネットや雑誌または本の情報なんかを集めたり、あと自分の経験上話せることを整理して自分が一番言いたいことをリスナーに正しく伝えるためにどのように表現すればいいかというのを考えるようにしてるんですよね。で、このように考えることでコーナーの構成を立てるのも分かりやすく伝えることも効率よくできるようになって、情報収集や情報の分析解説にもほとんど、ね、時間がかからなくなったということなんですね。
あの、私本当にすごく、兄貴ってどうやってこれを組み立ててるんだって
不思議
を持ってたんです、
うん、
で、どんな内容で 兄貴にこんな話どうですかって開けてもそれがすぐ返ってくるので、
はいはい、そうね、
すごい不思議だなと思ってたんですが、うん、こういうことだったんですね。
そういうことだったんですよ。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは仮説力の強化を実現するためのポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、積極的にケーススタディすることから上昇ということなんですけれども、はい、ケーススタディというのはですね、常に結果が出ている、あ、すでに結果が出ている出来事、いわゆるケースからスタディ、学ぶという意味なんですけれども、記事の解説にもあったようにですね、競合である、まあ、いわゆる同業者とかがうまくいっていること、さらに、かつて自分がうまくやっていたことや上司や周りから評価されたことの原因や、そうなるために何をしていたか何をしているかということをよく考えて、これからの自分の行動に取り入れるということなんですよね。で、これを何も考えずに同じことをやってしまうと、あの、誰かのね、と同じことをやってしまうと、これ多分猿真似みたいな感じになってしまうんですが、これね、誰かがどこかでうまくやっていることを自分でちゃんと分かって理解して、あ、自分だったらこんな風にやれるなとか、じゃ俺だったらこうやるなとか、それから失敗したことに対しては自分がやるときには絶対にここを気をつけてやろう、取り組もうとかですね、そういう風な視点で考えることができるようになると、まさに仮説力というのは強化されていくんですね。で、よく僕も言うんですけれども、実際に行動しないでいかに頭の中で失敗をしたり、頭の中でうまくいくイメージが具体的にこうね、ストーリーになって思い浮かべるか、これこそが仮説力なんです。
そうなんですね、うん、仮説ってすごい大切なものなんですね。
大切なことなんですよ。そうなんです。
あの、私たちは喋りの仕事をするときにも、うん、初めこの社長に言われたのが、うん、とりあえず先輩の真似をしなさい、
はいはいはい、
で真似をした中で今度は自分だったらやっぱりこうするのに、
はいはいはい、
で、ああしたらもっとこうなるんじゃないかっていうのも考えながら自分なりのものを作っていきなさいって言われていて、はい、うん、だから初め私、まあ、デビューした時っていうのは杉田先輩とそっくりそのままで、はいはい、不二つ状態で、
うんうん、
どっちがいってもいいようなぐらいな、うん、そっくり本当モノマネをするってみんなに言われたぐらいだったんですけど、はいはいはい、またそれで徐々にやっぱ変わってきましたね。自分のカラーっていうのも出てきてるので。
そうなんです、そうなんです、うん、はい、
でもなんか知らないうちにさりげなくなんかやってたっていう、ちょっと私へーって思いました、
うん、ただね、やっぱね、やるっていうことを意識することも大事なの、
うん、あ、そうなんですね、はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。